続き、最近私が感じていることですが、子どもたちが遊ぶ環境のせいか、体力面を考えたとき、子どもたちの体力が昔に比べて低くなっている印象があります。やはり体育の授業だけではなく、外で元気に走り回って遊ぶ、いわゆる外遊びが非常に重要だと思います。最近、そういう子どもたちの遊ぶ環境や場所が少ない、不足しているのではないかと切実に思っています。道路で遊ぶと危ないとか、公園ではやはり変質者の心配とか、いろいろとあり、親も安心して子供を遊びに出せなくなっています。友達のうちに遊びに行くにも、親の送迎が必要というのが現状だと思います。もう少し子供たちが安心して遊べるようなスペースがあればいいかなと思います。斉藤、私も鈴木さんと同じ意見で、子供は天気の良い日は元気に外で遊ばせて体力をつけるのが一番だと思っています。尾張小学校でも夏休みに1週間から10日くらいですが、学校でプール開放をやっています。ただ、そのプール開放を実施するにしても、やはり監視員が必要ですので、プール監視の補助員という立場で、PTA 会員の保護者にお手伝いをお願いしています。ですが、そのお手伝いに来る保護者の皆さんの話を聞くと、万が一事故が発生した時のことを考えると非常に不安があるということです。今年と去年は近隣の大学生にアルバイトをお願いしてプール開放を実施しましたが、万が一事故の時にアルバイトの大学生の方に事故の責任を押し付けるというわけにもいきません。可能であれば、プール開放や監視員の確保に関して、市にも協力してもらえたら、と思っています。市長、鈴木さん、斉藤さん、ありがとうございます。そうですね、子どもたちが遊べる場、安心して遊べる場所については、私も必要だと思いますし、そういうものは作っていかなければいけないと思っています。公園に関しては、なるべく外から見通しの利くように、木で周りを覆わないようにするなど、そういったことを考えて整備しています。夏休みのプール開放については、私も悩んでいます。業者に確認したところ、やはり夏休みの一日、その時間帯だけの監視員の派遣は非常に難しいようなんです。年間を通じての仕事ならいいんですが、夏休み、しかもその期間だけというのは、ですからやはり PTA の皆さんにお願いして、ご協力をいただいて実施することが好ましいのかなと思っています。いずれにしても全部の学校で同時に実施するのが難しければ、交代で順番に実施するなどの方法も検討する必要があるかなと思います。
子どもたちの可能性を伸ばしたい。市長、ここまで皆さんからまちづくりに対するさまざまなご意見をお伺いしたわけですが、次にお話し願いたいのは、皆さんが今後やってみたいこと、今まで自分たちがずっとやってきた中で、今年はこうしたいというものがありましたら、ぜひその抱負をお聞かせいただきたいと思います。鈴木、今年は新しい小学校が開校するということで、児童数の減ってしまう小学校も、なるべく人数が揃うように働きかけて、PTA 活動として子どもたちが楽しく健康に過ごせるように、学校づくりを進めていけたらと思っています。斉藤、4月に陽光大小が開校します。尾張小の児童も400人近い学校から 一気に100人ちょっとの小学校になってしまいます。ですが、人数が少ないけど、こういう良い面もたくさんあるんだよ、ということを子どもたちに教えられる、そんな年にしたいと思います。また、陽光台小学校も一からのスタートで、開校後はやっぱり始まってみて、いろいろと不便な点も出てくると思いますので、そこは一番近い小学校同士ということで、PTA の皆さんとも連絡を取りながら、助け合って進めていこうと思っています。中島、小絹小学校は隣に小絹中学校があります。小中一貫とまでは行きませんが、その立地を生かして、小中学校の交流をより深めたいと考えています。例えば、小絹小学校のバザーと小絹中学校の文化祭を同じ日にして、互いに行き来ができるようにしたり、資源回収の日を同じにして、小学校の児童が中学校に行く機会を作ってみたり、ぜひその連携というところを少しでもできるようにしていきたいと思っています。川口、中島さんの話を聞いていたら、すごくいいことだと思いました。小学校でも縦割りの授業を行っていますが、中学生との交流など、さまざまなことをもっと経験させていくと、子どもたちもそこからいろいろ吸収して成長できるのかなと思います。私がやってみたいのは、小学校の高学年の子どもたちに、自分で企画したものを市民に開放できる場で販売して、その売り上げを納税という形で市に寄付をするということです。この一連の流れを子どもたちに体験させてあげたいという考えがあります。うまくいったときは、市内全体の学校でそういうことができれば面白いのかなと思います。市長、本日は皆さんの率直なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。やはり普段はなかなか PTA の皆さんとお話しする機会がないので、こういう場を設けてお話をさせていただき、非常に参考になりました。先日、教員の方々にご挨拶させていただく機会がありました。4月に陽光台小学校が開校し、新たに40人ほどの先生が配置されます。新設校ではこれまでの学校と違う点があり、さまざまな意見も出てくると思います。そういう意味では大変かもしれませんけれども、これまでと変わらず地域発展のためにご協力いただきたいと挨拶させていただきました。陽光台小学校が開校すると、小針小学校が100人規模の学校になる。八原小学校もそうです。十和小学校も福岡小学校も児童数が減ってしまいます。今、適正配置として一番いいのは、クラスの編成ができる2クラスくらいの小学校、12クラスがいいと言われているんですが、それに満たない学校が今後はどんどん出てくると思います。近隣の取手市や県北の市町村の学校は少子高齢化が進行していて、統廃合を進めています。当市においても将来的なことを見据えて、今からいろいろと検討していかなければならないこともあります。ただ、もしそうなった場合でも、学校の校舎は大切な地域の資産として残りますから、有効に活用していくことなども考えています。今、当市には未来平を中心に、どんどん若い世代の方が転入してきており、人口が増え、子どもたちも多くなっています。さらには、市全体として、税収もアップしてきています。一方で、先ほど述べたような子どもたちの数が減りつつある地域もあります。その2つの地域をいかに結びつけ、町として成熟させていくか、そのために何をしていくべきか、それを今、さまざまな視点から検討しているところです。ぜひ皆さんには、この町に長く住んでいただき、その成長と発展を見守っていただきたいと思います。皆さんはそれぞれ子を持つ親として教育に関わる分野のリーダーになってもらえる人たちでもあると思っていますので、ぜひこれからも様々なことに興味を持っていただき、まちづくりに対してご意見をいただければと思っております。懇談会の様子と 出席者の皆さんの写真が載っています。